南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
2月26日配信ダメだ、ちょっと待ってね。
2月26日配信分です。
第82回です。高杉ニーナです。
白玉あずきです。今白玉あずきに聞こえたかも。白玉はずきです。はい言い直した。
先日さっちゃんに会ったんですよ。
ほう、
久々に。
おお、元気だった？
半年ぶりぐらいかな。うん、まあ相変わらず
幸子でしょ。
幸子だよ。いや、なんかあの人さ、すごい不思議なんだけどさ、私とのシンクロ率が半端ないんだよね。
なんつうの、まあ前から不思議だったけどね
まあ彼女も B 型だからさ。
そうね。
あのなんか会う予定を立てるときにさ、
うん、
全然もう本当にだから2ヶ月3ヶ月空くのよ。
うん。
で、あ、そろそろさっちゃんに会うかなみたいな、
うん、
頭の中で今晩にでも連絡しようかなと思うと、そのタイミングで LINE が来る。
へ
え。姉さん次いつ空いてますみたいな
仲良しかよ
仲良しなんだよ。なんか
ソウルメイトだねソウルメイト。
なんか来るたびに、
ああ、なるほどね、
よくわかったねみたいなでもね、会って話をするとね、うん、全然違うんですよ。もうなんかね、
うん、
白玉さんとかかりんさんと話してる次元じゃないぐらいにカオスなんですよ。先日話してたのは、こっちがダースの話をしてて、須田くんの話をしてたら、そっちはあのおそ松さんの D の話をするわけよ
まあ D オタクだからね、あの人ね。
そうそうそう。なんかでも D オタが復活したんだって。
あ、そうなんだ。一見ね、 D オタって聞くとディズニーディズニーオタクみたいな、言っちゃった普通に。ディズニーオタクだと思われがちですが、小野大輔オタクですね。はい。
超楽しい、あの人。全然話噛み合わないの。一応ね、お互いに話は聞くんだよ。
うん。
聞くんだけどね、バッサリ。
さすがです。
でもこっちもこっちで、バッサリみたいな。
似たような感じで話は進んでいくんだけど、内容が全部違うんでしょ。
そう、多分ね、旗から聞いてたらね、本当に噛み合ってないこの二人ってなる。
この人たち本当に仲いいのって思われちゃうやつだよね。
そうそう、そうなんですよ。
よくあるよくある。
そう、
僕がレンレンとそんな感じです。黒のレンちゃんと。
黒のレンちゃんは何型ですか？
あの子は A かな。
あれ、真央ちゃんなんだっけ？ O だっけ？
お、
あ、じゃあ A だね。なんかあれでしょ、カルテッドナイトで、
そう、全部の
F4 みたいになっちゃったんでしょ。そう、
全部の血液型揃ったんだけど、うんうん、でもめったに仲良くならない A 型とドンピシャ仲良くなってんの今。
お
ー、あの子実は O 型なんじゃねえかって思ってる。
O が強いんじゃないの
多分。そうだと思うんだけど、
めったに仲良くならない。あ、私も最近ダメなんだよな。
僕ずっとダメ
ずっとばっかり。友達も彼氏さんも、うん、ばっかりだったんだけど、
うん、
友達としてはいいよ、
うん、
友達としてはいいけど仕事仲間としては無理。
もう AB 型に関してはもうなんかあの人ダメだわって人が多いなあ。
頑張ろう、私そういう人にならないように
あのねじゃあのどっちかにすげえ分かれる。
いや、そうなんだよ、 AB はさ極端なんだよ。
分かれるんだけど、まああの某、
うん、
某その人もそうじゃん、
うんうん、
あの人はもうもう無理もう無理な人なわけ、
うん、
でもニーナさんみたいな感じだったらいいんですよ、
うん、
性格がね、
うん、
このまあ切るとこはもうバッサリ切る、でもなんかここはいいと思うから全部こういいと思ったことは言うみたいな、こうはっきりしてる性格の人だったら、あのB 型特有でね、ほわほわほわほわ、自分が楽しければ何でも OK の人でも、あ、ごめんなさいって言って ついてく節があるんだけど、なんか私が全てよっていう感じをされちゃうと、いやいやいやいや、あなたを中心に世界回ってないからってなっちゃうじゃないですか。でそういうね、 AB 型がね急激に増えたの周りに。
あ
とあと血液型関係なしにそういう人も多い、
うん、ここ最近さ私あのあれ、
うん、なんであ
のさ
なんなんで
こないだピアノ見に行ったって言ったじゃん、
う
ん、
あ
その人にさニーナさんってチボマットに似てるよねって言われて。
え何それ。
チボマットさんっていうバンドがあるのね、
うんうん、
2人組なのか分かんないけど女の人のボーカルとキーボードかなボーカルとギターかな、うん、のボーカルの方に似てるねって言われて同じ反応したのよ私も。
分かんない。
あので
最初そのバンド名とかユニット名的な感じのことを言われたらどの SF 映画のキャラクターなんだろうと思っちゃった。
そう私もあの何のキャラクターですかって聞いたら
聞いちゃうよね、
うん、そしたらえチボマット知らないのって言われて、
うん、
あ知らないですって言って。
チボマットってなんかね小人の名前みたいな。
どん
どんどん可愛い。
そしたらなんかあの渋谷系って知らないみたいな。
お
ー70年代から80年代かな、
うん、
ぐらいに日本で流行って今はニューヨークにいるんだ。
へ
ーなんかそのボーカルの人に似てるんだよって言われて知らないんで調べておきます次来る時までにみたいな話をして、うん、車乗って速攻 YouTube 調べたんですよ、うん、でなんかその隣に社長がいたから社長にこの人に似てるってさっき言われたっぽいよみたいな話をして見せたら、うん、うーん似てるかなみたいな
あれ
私も今までなんか福田咲ちゃんとか北野キーちゃんとか、うん長澤まさみちゃん。
ああ目の感じとか。
長澤まさみちゃんは声が似てるって言われたんだけど。
ああわかるかもしれん。
とかあの遠藤久美子さんとか。
うんうん遠組似てるね。
あとオセロの松島さんとか、うんうんうん、いろいろ言われてきたけど一番似てないと思う自分でみたいな。ああとね大山かなちゃんにも似てるって言われた。
ああわかる。その人は知ってる。
メグカナコンビが流行りだした頃のかなちゃんにすごい似てるって言われてた。
怒る。かなちゃんの方があれだよね奥二重だよね。
そうそう
確かね、うん、あのすげえすげえ強そうなあれなんていうの
アタック
スパイク打つ人だよね、うん、あのすげえ音鳴るよねバンバンドンみたいな音するよね、うんうん、あとあれだよねパーツ的な問題だけど峯岸とかも同じ系統の顔だよね。
あミネギシは言われたことないけど菊池亜美は言われたことある。
あの辺同じ系統の顔だよね
でも系統なんだよね、うん、
福田咲ちゃんと北野キーちゃんはまず同じ系統じゃん、うんうん、顔が、
うん、
でそこに派生して輪郭変えたらミネギシも入ってくる目でかくて、うん、みたいな口の形とか似てるから。
あそう、
うん、で菊池亜美ちゃんもどっちかというと峯岸と同じ輪郭で顔のパーツがキーちゃんとかあの辺と似てるじゃん、うん、だから同じ系統の人しか言われてないはずなのに急に違う人言われたんでしょ。
まあでも系統は一緒なの、
うん、
で最終的に出た結論が金髪のイメージが強いからだよって言われて。
ああなるほどね。
私さ人生で金髪って2回しかしたことないの。
真っ金髪の時知ってるもん僕。
アメリカに短期で3ヶ月ぐらい留学してた時に、
うん、
ちょうど花澤にハマってて、
うん、
花澤類の金髪いいなと思ってそれに近しいだから金髪オレンジにしてアメリカ行ってたんですよ、
うん、
それが3ヶ月間だけでその後戻ってきてすぐ黒に戻しちゃったので、うん、とあのその知ってる金髪ですよ、
うん、
ド金髪
あの某事務所で一緒だった時のやつでしょ。
そうあの時も3ヶ月ぐらい、うん、だからさ自分の中ではさ写真もほとんど残ってないしさ、うん、3ヶ月だからそんなに印象ないわけよ。
僕茶髪か黒のイメージしかないからね。落ち着いた色のニーナさんしか知らない他派手だった時ってあの時ぐらいじゃないみたいな。
そうだからさ私の中では茶髪はもう常に黒髪が似合わないから、
うん、
真っ黒黒あの青光の黒が似合わないから、
うん目の色がな茶色系だから
な。そうなんそうなんでなんか茶髪はわかるよと思って、うん、でも金髪の印象そんなに 私の中ではないと思ってたのに、周りの人からは金髪の印象が強いらしく、
明るい茶色の時が金に見えるのかね。
どうなんかね。さっちゃんも、あ、わかる、それはわかるよって言って、金髪の印象強いわみたいな。え、たった3ヶ月なのにみたいな。でも今あのマット13なので、うん、一番明るいんですよ。茶髪の中で一番明るい色なんですけど、うん、今落ち着いて見えるって言われるわけ。他の黒髪の人と並んだらそりゃ明るいけど、うん、ニーナさん単体で見た時はそんなに明るく見えないよって言われて、うん、ああそうですかみたいな。
そうですか。今でもだいぶ明るい方だけどね。僕が知ってるニーナちゃんの中では明るい方だけどね。
相当明るいんですよこの髪型。
なんだろうね、なんでそうなっちゃうんだろうね。
なんでだろうね。
僕ずっと黒髪だから、うん、別の髪に色の印象がないって言って言われるけど、うん、ニーナちゃんのその髪の毛の色うんぬんはもうわからない。みんなの先入観強すぎじゃねしか言えない。
いや、 やっぱりなんかインパクトがあったんだろうね金髪、うん、そう、それであまりにも言われるから金髪の写真を探したんですよ。
すげえ探したってこと？
すげえ探した。
だって何年前、
何年前、オムニバス発売し3年とか
だいぶ前だね、
うん、
あった。そんで
ありましたよ。
すげえね、すげえねって言い方
ありました
よ、ね、見つけたね。
ほら、
あーそうか、ちょっとウルフっぽかったんだよね。
そうだね、
懐かしいね。
これがアメリカ行ってた時の金髪。
ああ鼻触るなるほどね。
でもその写真撮った直後ぐらいに、もうサイちゃんがゲストで来てくれた時には、
うん、
ミルクティーに戻って
、本当だ、落ちてるね。
うん、入れたの色。
あ、入れたのか。
金髪にミルクティーを入れたの。
なるほどね。
ミルクティーの方が綺麗な色。
そうね、似合うねその色。
そうだから、さっちゃんに半年ぶりぐらいに会ったからさ、髪の毛伸びてたのもすごい驚かれて、
うん、
ニーナさんの髪の毛が伸びてるみたいな。
あの子もテンション変だもんね。
そうなの、
笑う時の笑い方豪快だしな、見かけによ
る。そしてね、なんかすごい髪扱いされてるわけですよ私。
ああ
ニーナさんならできると思うみたいな。
そんな勝手に崇められましても
って。そうそうそう、なんかね神的ポジションにいるからね、無理難題を押し付けてくるんだけど、うん、それをなんとかこなすから、うん、
は
ここが気になるんだってよ。
おうおうおう、
起きるけど
今の言い方北の人の言い方だな。ここが気になるんだってよ。
ガンダムって言われるらしいの。
うん、なまってるね今日。
あれ
今日この子なまってるな。
さっきお母さんと電話してたからかな。いやなんか違う、関西弁が抜けなくてさ、うん、標準語に戻そうと思ったらちょっとなんか北海道に戻っちゃったんだよね。
標準語じゃないね、田舎に帰っちゃったみたいな。
そうそうそう、あのそう、それで骨格はいじれないよ、骨はいじれないよって言ったら、
うん、そうだよね。
いやニーナさんだったらね、そのうちできると思うみたいなこと言われて、できねえよ。いや無理でしょって言ったら、いやだってさ今 iPS 細胞とかさ生まれてるわけじゃないですか、うん、みたいな。ニーナさんならねきっといつかできると思うとか言われて、いや私別にノーベル賞狙ってないし研究者になるつもりないしみたいな。
え、何、ニナカタさんになるってこと？そういうこと？
そうそうそう、
今ちょっと面白いこと言っちゃったね。
私今失態も言おうと思って我慢したんだから言わないでよ。
似なかったさ。
いっせーので、南北友好条約。
笑うね。
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは @nanyuradio_pod で検索してください。
What's up? 頑丈やろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
あ、こっちじゃない。こっちじゃなかった。あ、でもこれも必要。
後半行ってもいいですか？
いいよ。
情報を開いていた。
なんかさ、
うん、
なんだい？
須田くんのさ、
うん、
作品ほぼほぼ網羅しそうになってきてるんですけど、あの二十歳と一匹っていう、うん、レスキュー犬の話のドラマ、うん、単発なんだけど出てて、うん、それを見つけたので見てたわけですよ、
はい、
そしたらさ、あの子23歳じゃないですか、うん、阪神淡路大震災ってさ、
うん、
20年前とか21年前とかじゃないですか。そうですね、もう歴史なんだってあの子ら。
え、
まあそうだよねと思って。
日本史の授業であるってこと？
うん、須田くんはさ1歳だったわけですよ、阪神淡路大阪生まれだとしても、そりゃ記憶にはないわなと思って。もううちらの中ではさ記憶じゃん、
うん、
でも彼にとっては歴史なわけよ。それがさちょっと衝撃で、あ、
そっか、
そういうことみたいな。うちらがさ戦争を知らないのと一緒だよね。
ああああ、そうだね。
ちょっとねびっくりした。そのうち東日本大震災とか、
うん、
9.11 とかも記憶じゃなくて歴史になる子たちがいるんだよ。
もうなってるよ多分。
そうだよね、
今の小学生とか 9.11 とかはもう歴史じゃない？
そうだよね、
高学年か中学生ぐらいになった時に学ぶんじゃね。
まあもちろんさ阪神淡路大震災とかはさ、うん、歴史の授業でやりましたよ、うん、現代史ってことはさ、あまりいじられずに終わるってことだよ。
ああそう、
ね、他の地域の人たちは、
うんうんうん、
なんか現代社会ってさ、
うん、
歴史世界史日本史を先に結構濃い範囲で、うんうん、戦争時代前ぐらいまでやってさ、現代史っていうのほぼほぼやらないわけよ。
そう、ね、
日本の教育って、
うんうん、
だからもうさらっと流されちゃうわけよ。その関西地方の人は多分、うんうん、現代社会の中でも地域性の歴史はさ、うん、結構濃ゆくやるから、うちらも北海道だとアイヌの歴史とか結構濃ゆくやったし、うんうん、ってことはさ関西以外の人はさ東日本違う阪神淡路大震災をさらっと流してさ、
そういうことだね、
そんなのがあったねぐらいの。
じゃあもう東日本大震災ももう5年経つじゃない、うん、今年で、
うん、
5年経ってじゃあもう5年経ってんだよ。
そうだよ、
やばくね、
やばいよね、
っていうのも多分同じ感覚で阪神淡路大震災を実際に経験した人たちは、あ、もうこんな経ってんだってなってるはずだから、東日本大震災も多分10年後ぐらいには多分だけど関東、あ、関東もギリ学ぶかな。
関東は学ぶでしょ、天井落ちたりとかさ、
あと
コンビナート燃えたりとかさ、液状化もあったし、
うん、
多分、
ね、関東ぐらいまでは
学ぶ。北関東は特にちゃんとやると思う、うん、
でもそこからあまり影響がなかったところはおそらくさらっとだよね、
だと思うよ。ちょっとびっくりしましたよ、あーそうなんだと。
そこでちょっと気づいてくれた人が、あの深く歴史をこう掘り下げてくれるとありがたいけどね。
でも
ちゃんと残していこうっていう人が、
もうさ、その言葉自体がさ歴史ってなっちゃうのがさ、
そう、ね、
なんかちょっと傷つくよね。
そうだな、まあ多分その戦争時代を生き抜いた人たちは同じ気持ちでいるとは思うけど、うん、うん、まあしかも名残をうちらは受けてないじゃん、うん、戦争に関しては。
そうだね、全く。
でもギリ名残受けてる人たちは今の60歳
代、いや70歳代だな。うちの親全然受けてないもん。
あのね、沖縄受けてんだよ。60代も。
そっかそっか、北海道はそうでもないな。
うちのおかんたち、おかんが60、今度いくつだ、昭和28年生まれだから
63かな、62か3、
今年3になるのかなだと思うんだけど、うん、そのおかんですらまだその領土が復帰される前だったから、
うん、
もう二十いくつの時は、
うん、
だったから戦争自体は経験してないけど、それでもあのこっちに出てくる時にパスポートが必要だったんだよね、アメリカとして見られてたから、うん、だからうちのおかん もうそのもちろんパスポートが必要でこっちに出てきてはいたけれども、ドルだから使ってたの母ちゃんたち、うんうん、若い時に使ってちっちゃい頃から中学高校違うもっとじゃん、その20代まではドルを使っていたから、うちにもドルいっぱいあったしね、うん、その対応基本的に物腰柔らかい方面でや、うん、いかないと、
うん、
人生がうまく渡り歩けないと思っているので基本的には丁寧な対応するんだけど、ティッシュ配りだけはね丁寧には対応を断れないですね。
うーん、
ティッシュ配りとビラ、だコンタクトとかのさビラ配りの人すーげー人いるじゃん。
あ、その辺はまだ大丈夫だけど出会い系とか、
うん、
その
僕ほら出会い系は絶対来ないから、
そのさそのお店の人がやってるビラ配りとかだったらそこまで熱心じゃないんだけど、うん、ビラ配りティッシュ配りを専門としている職の人、
あ、そうそうそうそう、
わ本当に厄介だよね。
だからさ逃げててもすごい来るじゃん、
うんうんうん、
逃げるとかじゃなくてどうしたらいいんだろうと思って一回ビラをぐしゃってしたことあるんだよね、目の前でこうやって渡されたで全然ここから手をどけてくれないからくしゃって言ってくしゃってして相手の顔見てそのまま立ち去るっていうのと、前も言ったことあるけどティッシュの手が全然目の前から抜けなかったから扉開けるみたいにこう、あとなんだろうな、ディズニーランドとかの、うん、こうギーって回るやつあるじゃん、あれみたいな感じでスーって開いたことはある、うん、金の扉を開けるみたいな、蝶つがいの扉を開けるみたいな感じでねスーって開けて失礼しますって言ったことあ
って、ティッシュだったらもらえばいいじゃん。
いやーなんかさティッシュでもさ僕もらうのともらわないのとかあって、
うん、
中に広告入ってるじゃん、広告の方から開けなきゃいけないやつ絶対もらわないの。
あ、
見てわかるじゃない、うんうん、こうやってその広告の方を見せてくるから、でそっち側に点線がなかったらもらうの、反対側にあるから使いやすいじゃん、うん、でそのままポイってすればいいから、でもそっち側に点線があるやつってそれをどけてから使わないといけないわけでしょ、そうなるとさ使い勝手悪ってなるからもらわないわけですよ、だってそのチラシには興味がないから、でそれでここまで来たらもう扉開けるしかないよ何のアトラクション並んでたのって言われ、わかんない、ティッシュみたいな
白玉さん面白い
開けとりあえず開けてお兄さんが半回転したのを見届けてそのまま歩いてたら一緒にいた子がもう笑い止まんなくなって、それはやばいって初めて見たってあのお兄さんもよくこう回転したよねとか
あなたの人生本当エンターテインメントね
楽しいでしょ。
へえ、いやティッシュ配りは基本気分屋なので、うん、もらうときはもらうし、もらわないときはもらわないんですよ、うん、どんなティッシュでも基本もらうときは、
うん、
まあ、めんどくさいやと思ってもらう。でもひどかったのはカバンの中に突っ込まれたときはさすがに笑ったね、
うん、やばいね
お兄さんそこまでやんのつってあ、でも白玉さん顔が優しいんだろうな、
うん、
やりやすいんだと思うよ。
だから多分ね、まさかもらってくれないとはって向こうも思ってると思うんだよね。なんかほにょほにょして歩いてるしさ、ぴょこぴょこっつってなんか着ぐるみみたいなやつが歩いててさ、 あの人人良さそうだからもらってくれるだろうな、なんで開けられたんだろう今みたいな多分彼もきっと扉開けられちゃった人はなんか自分がそういうものとして見られてるなんて思ってないだろうか、しばらく困惑はしたと思うあとくしゃってやられた時もえこの人こういうことするんだって思ったと思うんだけど、うん、やっちゃった。
いやいいと思う、私目で殺しちゃうから、
あ 目力強いからね、
もうなんか本当に怖いらしいよ。
あそうな
あの興味ない人に対する目力が尋常じゃないらしくって、
う
まあ気づいてはいるんですけど、でもそうやってやってる方がさ、うん、余計なトラブルに巻き込まれないかなと思って。
そうです
。はい、ということで3月11日の話して。
はい、3月11日スイングパーティーボリューム2というイベントが新宿ワイルドサイド東京で行われます。オープン17時半、スタートが18時、チケットが2000円のワンドリンクで2500円でお楽しみいただけるんですが、この日2500円、そのワンドリンク付きの2500円にプラス1000円、3500円お支払いいただくと飲み放題がつきます。
うーん、
飲み放題にもできます。
2500円にプラス1000円なんだ。
そうです、
2000円にプラス1000円じゃなくて。
そう、
うーん、
あのワンドリンクをいただいた状態でプラス1000円なので合計3500円にはなるんですけど、もしオープンからいたら、17時半からいたとしたら21時まで飲み放題可能なんで、
うん、
超お得ですこれは。もともとワイサイ自体が都内屈指のドリンク代の安さを誇るので、ぜひいっぱい飲みたい方はそっちにしてみてください。あとこの日、当日フードが出るんですけど、それが3月11日ということもあり、さっきもちらっと出ましたが東日本大震災の復興支援の一環として、寄付する先は将来を担う子どもたちに使ってもらおうということで今ちょっと選定しております。でフードの売り上げの、まあ、材料費などを引いた一部にはなるので微々たるものにはなるんですけど、そちらを寄付しようと思っているので、いっぱい食べていっぱい売り上げを上げていただければ1円でも多くのお金が寄付できますので、ご協力お願いします。じゃあこう散々復興支援の話をしていたので、
じゃあそのね3月11日に向けて
食べる復興支援も含めて、3月11日スイングパーティーよろしくお願いします。そして南北友好条約も今後ともよろしくお願いします。みんなの心に桜咲け。バイバイ。
おやすみなさい。
おやすみなさい。